私に与えられているテーマは、うつサバイバー安息日です。3億2200万人、この人数が何を示すかご存知ですか？推定される世界のうつ病の患者数です。アメリカでは1日に15トンものアスピリンや安定剤が消費されるといいます。日本もアジアでは中国とともにうつ病が多い国のトップになっています。平成8年には43万人台だったのが、平成20年には104万人を超えており、12年間で2倍以上に増えているのです。またここ数年はコロナ禍によってうつ病を患う人が増えているといいます。ストレス過多の時代にあって、うつ病は他人事ではなくなっているのです。かくいう私もうつ病を患ったことがあります。牧師として働かせていただき、順風満帆とは言えないまでも充実した日々を過ごしていた時のことです。自分がうつになるなどとは小指の先ほども思っていませんでした。しかし眠れなくなり、食欲不振になり、気力が萎えていったのです。そして感動、心が動くということがなくなっていきました。さらに物忘れをよくするようになりました。何かおかしい、まさかと思い、ネット診断を試みました。どれをやっても、何度やってもすぐ病院に行くようにとなります。そして心療内科を受診しますと、まさしくうつ病だったのであります。処方箋が出たので、最初は通院と服薬で乗り切ろうと思っていました。しかし回復を焦ってもがけばもがくほど状態は悪くなります。やがて人と会うのが怖くなり、周囲の声が全部自分を批判しているように聞こえました。そして消えてなくなりたい、死にたいと思うようになったのです。限界でした。半ば強制的に入院することになりました。病室に入ってベッドに身を横たえた途端、何とも言い難い暗黒の世界に引きずり込まれていきました。もう二度と起き上がれないのではと本気で思うほどでした。天井を見つめて、助けて、助けてとつぶやく自分がいました。ありがたいことに今は回復しています。2ヶ月の入院と6年ほどの通院と服薬によって元気を取り戻すことができました。忍耐して祈り、サポートしてくれた家族や教会の人たちには心から感謝しております。人間は有限です。決してスーパーマンではない。無理をすると心と体が悲鳴を上げるのです。ストレス過多の現代社会では、誰もがうつ病になりうると言っても良いのではないでしょうか。宗教は悩み多き人生を生きる上で大切な力になると思います。しかし信仰があるからといって安心できるわけではありません。聖書には多くの信仰の偉人たちが記録されています。しかし彼らとて完全ではありません。同じ人間です。失敗あり、誤りあり、挫折ありの彼らの姿を聖書は実に正直に記しています。預言者エリアに注目してみましょう。先頭的預言者と言われたエリアは勇猛果敢な人物でした。表舞台への登場の仕方も鮮烈でした。エリアは彗星のごとく現れて、時の権力者アハブ王に対して数年間雨が降らないと神様の言葉を宣言するのです。その後もバールという偶像の神様に仕える450人の預言者とたった一人で戦いを挑んで、皆を撃ち殺してしまいます。しかしそれを聞いて激怒したアハブ王の妻イゼベルが エリアの命を取るように命じたことを知ったとき、エリアは恐れて逃亡します。そして一人身を隠して嘆くのです。神様、もう十分です。今すぐ私の命を取ってくださいと。エリアはこのとき、恐れと不安の中で、うつ状態になっていたと言っていいと思います。そんな彼を神様はどのように扱ったでしょうか。何を弱気になっている。立ち上がって戦えと檄を飛ばしたでしょうか。いや、神様はそのようなことをなさいませんでした。力を落としているエリアに神様が言われたことは一つです。起きて食べなさい。そして神様自らパンを備えて食事をするように勧めたのです。エリアは食べることと寝ることを繰り返すことで元気を取り戻します。そこで神様はエリアをご自分のもとに呼び寄せて語りかけるのです。時々弱り切った者に信仰を働かせよ。御言葉の約束を思い出せ。もっと祈れ。と言って励まそうとする人がいます。良かれと思って言っているのだと思いますが、この類の言葉ほど弱ったものを苦しめるものはありません。かつて、うつ病を患い闘病していたとき、同じ言葉を受けて打ちのめされたことがありました。神様は決してそのような扱いをなさらないのです。御言葉を受け入れ、祈ることができるだけの元気を取り戻すまで、食べて休めと言われるのです。神様はかくも優しく私たちを扱ってくださるお方なのであります。イエス・キリストは言われました。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。マタイによる福音書11章28節の言葉です。人生には数々の重荷があります。それをすべて一人で背負わなければならないとしたら、これほど大変なことはありません。重荷を追い切れずに倒れてしまってもおかしくありません。しかしイエス様は、その重荷を私のもとに来て下ろしなさいと招いてくださっているのです。こんなにありがたいことはありません。エレン・ホワイトという人は、イエス様について次のように言っています。イエスは私たちの友になろう。人生の苦しい道をずっと一緒に歩いていこうと言われるのです。イエスは言われます。私は主、あなたの神、私と共に歩きなさい。そうすれば私はあなたの道に光を満たそうと。安らぎとは、神が真実な方であること。神はご自分のもとに来るものを決して失望させない方であることを確信することです。聖書の神様は、天の高きにいる近寄りがたい存在としてではなく、私たちに寄り添う真の友となるべく、同じ人間の姿を取られたイエス様をこの世に送ってくださったのです。そのイエス様が私たちの人生の重荷を引き受けてくださり、私たちと共に人生の苦しい道を歩んでくださるというのです。もしイエス様がそのようなお方だとしたなら、人生を一緒に歩んでいきたいと思わないでしょうか。このイエス様のもとに真の休息といたわりがあるのです。人間が抱える重荷は様々だと言いました。その中でも一番重たい重荷は何でしょうか。それは実は罪の重荷であります。と思われるでしょうか。ある男の子が思い立って一つのことを実践しました。それは自分が悪いことをしたら、一つ小石を拾ってポケットに入れるということでした。嘘をついたり、友達に意地悪をしたり、お母さんの言うことを聞かなかったり、 自分が悪いことをしたなと思ったら、小石を拾ってポケットに入れたのです。するとどうなったでしょうか。ポケットが小石であふれ重たくなってしまったのです。そしてとても悲しくなって泣いてしまったという話です。人間は誰もが知らずのうちに罪のゆえに心を重くしているのであります。イエス様のもとに行けば、この罪の重荷も下ろすことができます。なぜならイエス様は私たちの救い主だからです。イエス様は私たちの罪に許しを与えるために十字架の身代わりの死を受けてくださいました。イエス様の十字架は私たちに対する神様の愛と許しとの確かな印です。このイエス様のもとで私たちはすべての重荷を下ろして休息することができるのであります。安息日はその休みを体験する日です。神様は6日間でこの世界を創造されました。そして7日目を安息日として聖別し、休まれ祝福されたのです。最初の人間アダムとエバは6日目に作られました。ですから迎えた初日が安息日でした。アダムとエバの生涯は創造主と顔を合わせることからスタートしたのです。ですから安息日は人間の性の原点なのです。アダムとエバは自分たちの住処として作られた世界の創造のために何もしていません。指一本動かさず、汗一滴流していません。それなのに創造された美しい世界をプレゼントされたのです。それはまさに恵みでありました。救いも同様です。すべて必要なことは神様がしてくださったのです。それがイエス様の十字架でした。真の休息は自分の力や働きではなく、神様の働きがあることを知ってそれを受けるときに与えられるのです。実際にうつ病に苦しんだ時の自分を振り返って思います。自分は自分の力で生きようとしていたなと。私はどこか自分の力に頼って自分の力で何とかしようとしていたのです。それで追い切れずに倒れてしまったのでした。聖書にはこのような言葉があります。主が家を建てるのでなければ建てる者の勤労は虚しい。主が町を守られるのでなければ守る者の冷めているのは虚しい。あなた方が早く起き遅く休み辛苦の糧を食べることは虚しいことである。主はその愛する者に眠っている時にもなくてならぬものを与えられるからである。早く起き遅く休み辛苦の糧を食べる、ここに私たち人間の生活の現実があります。もし人間の働きや力が全てだったとしたら、これほど虚しいことはありません。実際それだけだったら早晩私たちは疲れ果ててしまうに違いありません。しかしそうではないのです。神様がおられる、神様が生きて働いておられる。しかも休むことなく眠ることなく働き続けておられる。だから私たちは休むことができる、眠ることができるのです。安息日はその真の休息の意味を確認して実際にその休息を経験する日であります。ですから安息日は真の休息を知らずに働き続ける現代人にとってまさに福音、良き知らせなのです。神様がおられるので働きの手を止められるのです。止めてよいのです。そして創造の主、救いの主、人生の主である イエス様のもとにすべての重荷を下ろして真の休息に預かることができるのです。イエス様と安息日を知る者は、このストレス過多の時代の中にあっても生き残ることができるでしょう。なぜなら、人生の重荷を下ろして真の休息に預かる場所を知っているからです。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、聖書の言葉を通して私たちに語りかけてくださったことを感謝いたします。私たちは人生の途上で時に疲れ果てて倒れてしまうことがあります。でもあなたのもとには確かな支えがあり、癒しがあり、回復があることを心より感謝いたします。あなたはすべてのものに対して、重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさいと招いてくださっています。あなた方を休ませてあげようと約束してくださっています。感謝いたします。重荷を負って苦労しているものがすべてこの招きに応じてあなたのもとに行き、真の休みを経験することができるように助けてください。安息日を感謝いたします。6日間働いて生活して、7日目にすべての技を止めてあなたのもとで行こうことができる一日が与えられていることを感謝いたします。忙しくストレスの多い現代社会に生きている私たちにとって、安息日はまさに福音、良き知らせです。どうぞこの安息日の祝福を一人でも多くの方々が味わうことができますように。イエス様の尊き御名前を通してお祈りをいたします。アーメン。